まあ、それとは別でさ、手鍵使ってるっていう風なのは、これは、日本の一部の地域ではなんか常に使っちゃってるとかあんのよ。手鍵使わないでねって言ったって、業者さんがね、例えば50代後半60代みたいな、ね、その運送会社の人がやと、もう手で運んでられないからさ、そりゃ手鍵使いますよねっていう風な人もいたりするっていう風なので、なんかこう、もちろん新品で持っていかなあかんっていう風なのはあるんだけれども、その何やろうな、こう人の不幸の上になんか新品とか綺麗な状態で持っていくっていうよりは、もうちょっとなんか、あ、こういった理由なんですっていう風なところまでお伝えできるといいし、でその事情が分かると、ああそうなんやねみたいな、だから開けてさ、なんかバラバラになってたりするとさすがになんか嫌な気持ちになるけれども、なんか理由が分かると、ああそうやったんやみたいなっていう風に分かってくださったりするから、だからなんかその原因究明みたいなところは常に欠かさずにやっていって、はい、でその共有伝え方みたいなところ、まあブッキラフォーにならない感じで伝えてあげるっていうのがいいかなとは思うね。でそれこそエチオピアのなんか、あーコーヒーで名画が出ましたってあったやんか。であれって、その言うたら朝ぶコーヒーのコーヒー食べない名画って、で何食べるかっていうと、コーヒーの微粉を食べるの、脱穀してる時に出てくる微粉とか、シルバースキンの微粉とか、ああいう風なのを食べていくねんけども、じゃあどこに卵を産んでいるかっていうと、麻袋なんよ。麻袋にこう卵を産んでいってて、それがある一定の温度帯になったりするとこう孵化して、あのうにょうにょうにょって動く、あの名画の幼虫がいたりする、でそのまま放っとくとサナギになり、繭作ってサナギになって、で孵化して、でちっちゃな蛾なんやけど、それがパタパタって飛ぶっていう、あのもうこれはコーヒーだけじゃなくて、
穀物類とか
穀物類は何でも、カカオとかでも出るし、カカオなんてすごいのよ。カカオはものすごい量がいてで俺一時期さ、アーモンド売ってたことあって、
はいはいはい、
アーモンドとかもいっぱいの、アーモンドの場合は中にいんのね。
あ、もう
アーモンドの種の
中に、ナ
ッツの、そうそうそう、だからもうよっぽど美味しいんやろね、実際美味しいやんかな、アーモンドってだからそういうのでいたりするから、だからなんかそのなんでそうなったかっていう風なところの理解と、でそこの共有みたいなのが常にできているといいなというふうに思っていたりします、
はい、
で、あとは品質みたいなところとかも同じかな、からなんか今多分いろんなコーヒーをどんどんこう知っていく時期だと思うんですけど、その中でこのコーヒーがなんか どんな香味なのかっていうふうなところプラス、なんでこのアピアランスになってんねやろみたいなところっていうのにもぜひちょっと興味持っていただいて、で例えば白い豆が多かったりするやん、でそれって、まあ、特にナチュラルで多いねんけど、じゃあなんでなんやろみたいなところっていうふうなのもちょっとこうなんかこう興味持ちながら調べていただいたりすると、それがまたアップデートとお客さんにできたりするし、自分でこうアップデートじゃない、ごめんなさい、アウトプットですね、アウトプットをお客さんにできたりすると、自分の中での理解が深まったりするので、なんか常にちょっとこうなんでなんやろを持ちながらやっていただいたりすると嬉しいなと、
はい、
はい、思ったりしています。今実はポッドキャストを撮ってんのよ
やられましたねやばい、恥ずかしいな、
なんでよ、なんでよ、
めっちゃ真面目ななんか、はいみたい
ないや、ちょっと 業務的なところも入れつつさ、
そうですね、
なんか話していこうよ、
やられました
いや、なんかさ、なんか最近聞いてくれる人多くなってんのよ、なんでなんやろ、ちょっとよく分からへん
けど、やっぱあれじゃないですか、あのスタンダード、あ、でもスタンダードはもう出たばっかりか、
あ、そうやね、スタンダード出たばっかりもんね、
出たばっかりですね、
ちょっとなぜかはわからないなんか多い
いや、ありがたいです
ありがたいです、
ありがとうございます、
そう、だからなんか いや僕が何か話そうって言ったって特にないねんけど、なんかちょっととりあえず撮ろう。忙しいやん、めっちゃ忙しいでしょ今。
なんかちょっと忙しくなってきましたね
今。何が負荷かかってる？
なんでしょう、なんかその今大きく分けてこう関わってること2つぐらいあるんですけど、まあ、1つはその出荷のお仕事、まあ、それはもう期日が決まってるというか、この1日のスケジュールがなんとなくこう決まってるんです、うん、何時までに出荷の指示を出さなきゃいけなくて、出荷の作業をしなきゃいけなくてっていうのが決まってる中で、その間でそのインスタだったりとか、そのコンテンツ系のお話をこうやっていくみたいな形で今やってて、そこが
タスクがどんどん入ってくるわけね。しんどいな。
結構大変だなってところであるかもしれない。
なるほどね。そうか、そう考えるとちょっといろいろ考えないといけないかもね。なんかこうスケジューリングがちょっと大事になってきますね。
うん、そうですね。
そうか。でさ、あの、はい、なんか出荷の方のチームで、こうお客さんのコーヒーを買って、うん、でなんか一個一個飲んでいこうみたいなのあるやん。
はい、
あれってどうなの？
まだちょっとちゃんとはできてないんですけど、私が個人的に行ったお店の豆買ってきて、
はいはいはい、
そこの豆ましょうはたまにやってます。
あ、なるほどね。
たまにというかまだ 2回ぐらい入れただけなんですけど、
それって飲んだら、まあ、その社内の中でこんな味だよねみたいなんていう風なんで、まあ、商品の理解が深まったりするし、お客さんの理解が深まったりするし、これお客さんになんかなんかメールしたりするの？欲しかったですみたいな。
できてないです。
あ、なるほど。なんかそこまでできると面白いよな。
そうですね、確かにそこのコミュニケーションというか、なんかこう売って売られて終わりじゃなくって、うん、その先というか、
ね、
それ実際飲んでみてどうでしたみたいな。
お前ね、なんかそのすごいたくさん の、 そのロースターさんに扱ってもらってるやん、
はい、
っていう風なので、なんかその方々とのこの物とお金のやり取りだけじゃなくて、
うんうんうん、
もうちょっとこう踏み込んだ、
うん、
その買ってくださった何やろうな、ミャンマーのなんか商品を、
うん、
じゃあ実際に僕らも 150g とかで買って 100g とか、うん、で実際に飲んでみて、ああこんな味もすんのねみたいな、なんかいろんな焙煎方法あるし、
うん、
っていう風ななんか新しい発見につながったりする気もするから、
うん、
なんかこれルーティン化したいねんけど、これはこれだから、これ三道さんに頼むとなんかちょっと負荷多めなんやったら、どうしよっか、なんかなんかこれ聞いてるロースターさんで送ってくれる人は送ってください。
めちゃくちゃ嬉しいです。
で、あとはそうやな、なんか経理とかやってくださってる方々とかに言ってみるか、なんか定期的に買ってみたいな、
うんうんうん、
そうするといろんな人たちのミャンマーが飲めたり、ね、いろんな人たちのエチオピア飲めたりするから、
うん、
うん、なんかそれやりたいな。
そうですね、やっぱりうちにいて、まあ、サンプル焙煎して飲んだりはできるけど、結局もうそこだけの味にとどまっちゃうというか、一つの顔しか見れない状態でになってるんで、そうですね、いろんなお店さんに行ってどんな味になってるのかみたいなのが世界広がったら
やろう、
より面白い。
ちょっとなんか考えるわとか、ね、なんかそう
やり方と
か人を頼ろう、なんか違う人を。
大事ですね。
うん、ね、ちょっとなんか注文しておいて ね、やれたらいいな。
うん、
OK です。
はい、
うん、なんかいい感じにできる、ルーティン化していけれるといいね。
そうですね。
で、あとはあれですね、ネパールなんか出荷多いでしょ、
はい、あ、増えました。あの
あれ
メルマガで商品紹介を打った
の
もあるんですけど、あとは商品名がリニューアル、
あー、なるほど、
されたタイミングで、そうか、それと同じタイミングでメルマガもで紹介もしてて、そこから結構伸びてる感覚がありますね。
いいっすね。
なので皆さんこう見ていただいて反応してもらって嬉しい限りだなって、
うんうんうん、 っぱその名前の変えたのと商品説明をもうちょっと厚めにしたっていうのが大きかったのかな、
うん、そうなのかなっていうふうに推測してますね。その伸びたタイミング的にも。
いやそうだね。だからそのネパールってさ、うん、なんかそのコーヒーっていうイメージもないし、うん、もうヒマラヤやん、ヒマラヤ山脈エベレストやしやっぱそういうふうな中でそのじゃあこのネパールのコーヒーを売りなうなんか買ってくださいって言っても、うん、いやもうその売れるかどうか分からへんやと思うんで、うん、でやっぱりこうなんかその中でこう売れる商品に仕上げていく労力よりも、うん、ロースターさんにとったらさやっぱこうエチオピア買ってなんかモカですって売ってた方がそら売れるから、うん、その説明お客さんにこう説明する、うん、この商品はみたいなところがやっぱりなかなかこうハードル高かったりするって考えるとやっぱり名前とかでこう分かりやすい名前とかさイメージしやすい名前っていうところではまあなんか良かったんやろうなと思うよね。それはすげえ。
ヒマラヤって入りましたからね。
そうや
ね。
そうやと思う。サンタっていう名前であったり、うん、ちょうど俺もネパール行ってきてさ。
そうですよね。
で、まあ、今回はそのコーヒーだけじゃなくて紅茶とかも見てきたりしてたんやけど、うん、なんかやっぱりこう内陸部なだけに路地の部分でのコストもかかるし、うん、いやあとはまあネパール政府が価格を決めてるわけよ。これ良くないことなんやけど、あこの価格は絶対守ってね
のなるほど。
だからやっぱそこを守るってなっていざその、うん、世界のマーケットに出すと、うん、他の国のものと比べるといや価格的にみたいなのが絶対的に出てくるのよ、うん、っていう中でじゃあどう売っていきましょうっていう風なところっていうのはやっぱりこうイメージをちゃんと分かりやすく伝えるであったり、うん、なんかその売りやすい文句みたいなところの説明っていうのが必要なんだろうなっていうのをすごく思ったりして、なんかねネパール面白いんですよ。あの今回行って去年も初めて行ったんですけど、去年はあるロースターさんと一緒に行ったからどっちかというとその方で忙しくてあんまりゆっくり見れなくて、今回はなんか僕が好きなその文化人類学的なところというかっていう風なところで見ていったりしてたんやけどね。でなんかそうするとですねむっちゃ民族いるんよ。
いやそうなんです
ね。すげえ量がいて、でその人たちがなんかそれぞれに自分たちのルールがあって、はい、でその中で生きているというか、なんかそれを守るのが一番大事みたいな。でその中でなんかこう多満族という、まあ、それこそ僕らが扱っているコーヒーは多満族という人たちが扱っているコーヒーで、でまあ言ったら、ネパールの宗教でいうとヒンドゥーがもう 80%85% ぐらいで、仏教が 10% とかそんなもん 15% とかで、それ以外がちょろっとキリスト教とかクリスチャンとかいるっていう感じだけど、でその仏教なんよ、うん、多満族は、うん、で、そのトゥルポカラという村まで行くのに、うん、車でだいたい7時間ぐらいかけて行くんやけどね、うん、そのもうガッタンガッタンしてる、うん、もう前後左右に揺られながら行く、うん、最終的には岩だらけみたいな感じのところなんやけど、で言うたら道が悪い、
うん、
道が悪いから道直すべきなんやけども、うん、彼らにとっては、まあ、道はすごく大事なんやけど、それ以上に大事なのはやっぱその仏教的なお寺を村の中に作る方が大事なんや。だからその村の中でお金集めてきたりお寺のねその何、うん、本部みたいなところをそこからは助成金というか支援もらって、うんうん、今お寺建ててる。お金は今のところお寺に使うが基本なので、
もう目の前の
道がどんだけ悪いか関係あれそれよりもやっぱお寺を作ろうが先なのに、
すごいな。
でなんかそういう風ななんかこう人たちやったりするから、うんうん、あの何て言うかな 構まだこう経済的になんかこうしていきたいああしていきたいみたいなんていう風なことよりも、うん、その自分たちのコミュニティとしてのアイデンティティっていうのをどうこう守っていくかとか大切にするかっていう方が大事っていう、
うん、
そんな感じのところでさ、で去年から比べて何にも変わってないわけだから、置いたらもう変わってたもん、お寺がちょっとなんか進んだ建設が進んでいるぞっていうのが、そうそうそう、それ以外は道も良くなってないし、
はい、
そのなんやろな、コーヒー栽培の面積がガンガン増えてるかっていうと、まあまあちょっと増えたぐらいやし、あんまり変わってない、
うん、
でこの変わってない感じがすごく僕は良くて、
うん、
なんかそのさ、コーヒー儲かるからガンガンやっていこうぜっていう風な感じじゃなくて、うん、まあ言うても食べていけてるし、彼にとってお米とトウモロコシがメインの作物なんだけど、そこら辺をまあ育てていくのもずっとやってるし、すげえのんびりしてるのよね。なんかこういう感じがいいよなっていうのは思ったり、こうゆったりしてる感じで、できたものをちゃんと丁寧に仕上げようっていう風にして仕上げて、出来上がるなんて本当に数トンぐらいしかできてないけどもね。でそのお金を自分の子供の教育に使ったりしているっていう風なのを見ていると、なんかすっごく小さな、なんか、なんていうかな、インパクトというかソーシャルインパクトだけども、うん、こういうのでいいんちゃうかなと思ったりして、
うん、
だからその大企業が CSR 的になんかこう内業配りましたとか、うん、でそれによって生産量がこんだけ増えて、
うん、
でこんだけの収入が上がりましたみたいな、まあ、それもすごい大事なんやけど、
うん、
じゃなくてその民族性とか彼らのスピード感の中でやっていく、
うん、
でそこでできたコーヒーで、どっちかというとこの世界市場に基づいた価格付けではないけれども、でも、まあ、そこでしか取れないコーヒー、
うん、
こういったコーヒーがなんか魅力的に映るようななんか市場にしていきたいなって思ったりもした。
いやすごく共感しますね。それはなんかその生産者さんたちのこう日常をなんだろうな、壊すとまでは言わないですけど、なんかちょっと違うものにしてまでコーヒーそんなに作りたいのかっていうか、その
そう、ね、
なんていうんですか、なんかコーヒーのために生きてるわけじゃなくって、その自分たちの豊かな生活を維持していくため、守っていくためにコーヒーが一助になったらいいなっていう位置づけだと思うんで、そうだからまさにその去年と変わってなかったっていうのはある意味本当にいいことなんじゃないかなって私もすごい思いましたね。
すげえ幸せそうやねんな、なんか、だからなんつうんかな、僕らにとったらさ、僕らにとったらというかコーヒーって日本にとったら経済合理性の中で動くものやん、言ったらこの事業としてコーヒーを扱っている、でロースターさんもそうだし、まあ、ほとんどの人コーヒー屋さんとかが基本こう事業をもとにコーヒーでなんとか事業性を作っていく、
うん、
でそれがこのコーヒーの産地、特に僕らが扱うアジア圏のコーヒーっていう風なのは、うん、言ったら生活の中の彼らの人生の生活の中のコーヒーは一部でしかないのよね、
うん、
全体じゃないのよ、
うん、
だからトウモロコシも育てるし、でお米も育てるし、うん、で家畜もヤギとか牛がいるんだけどね、
うんうんうん、
で言ったら僕がちょうどこの2月に行った時は牛糞をその水田の畑にこう、
うん
うん、畑にこうすき込む時期なんで、
うん
うん、で牛をこう操作しながら牛糞を巻いていたりしてて、はい、であとはこう家畜がさ、そのヤギがいて牛がいて、でそのヤギとか牛のミルクを絞って、
うん、
でそれをずっと煮詰めると、
うん、
コアっていうのが出来上がるのね、
うん、
なんかチーズと何バターの間みたいな、
うん、
でそれは栄養価高いからよくそれを作ったりして、
うん、
でまた牛乳は牛乳で売りに行ったり、
うん、
でお金が必要になったらヤギを売りに行ったり、
うん、
っていう風な、なんかそういうこういろんなものを、まあ、彼らはこう携えてるとか手に持ちながらやっている中で、 その僕らが考えてる品質はこうですとか、
うん、
僕らが思っている価格帯はこうですみたいなことをそのまま彼らに押し付けても、
うん、
いや全く違う生活とか文化レベルでやっている中で、うん、なんでこう一方通行なんやろと思ったりするわけよ、うん、彼らの生活もこっちになんか消化してええやんか、
うん
うん、こういうふうに暮らしてるんですと。
そうですよね
でそういうのが面白いやんかって言ってそこをこう伝えていくみたいな方が、うん、すげえ広がりがある気がしていて、
うん、
でなんかそういうコーヒーもあっていいんちゃうかなと、
うん、
品質価格っていう風なこう世界市場の中で動くっていう風なものもありやけど、
うんうん、
いいやんこういったコーヒーもあってっていう
本当にそうだと思う